沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、あっという間の4回目です。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターをしている鈴木でございます。私の担当している専門分野は、経営課題の抽出や、総合戦略の立案というところを担当させていただいております。
ね、アメリカに行って本土でも大きな企業にいらして、でそこでなんと沖縄に価値を感じいらしたということですが、
はい、
実際沖縄に住まれてどうですか、仕事をされてて。
そうですね、やはり沖縄には沖縄独自のですね、経営の悩みがあったり、皆様やっぱり相談事があったりで、ここはですね沖縄独自のやっぱりお悩みっていうのが多いなっていう感想は持ちました。
沖縄独自の悩みってどういうことが多いんですか。
やはりですね、小規模事業者が多いですので、利益率が低かったり、で、人の問題とかもですね、よりちょっと、密接なですね、家族会経営とかが多いですし、でまた働いている方々も知り合いが多かったりですね、そういった意味でのこの人間関係の構築であるとか、そういったところも含めてですね、結構この近しい部分でのこの課題というところもあったりしますし、でその一方で沖縄は非常にやっぱ海外に近いというところで、海外に進出されようという企業も結構多くてですね、でその中でただまだですね、内部でこの海外に出るための準備が整っていないというところも、数多く残っていますので、そこを一生懸命構築されようとされている企業の方々もやはり多いですね。
ですね、沖縄であることの地理的の、じゃあ条件ですとか、はい、あるいは交易を長く、琉球王国時代からやってきた歴史で、培われたものとか、そういうのでいうと可能性大きいですよね。
可能性は非常に大きいと思います。
大きいですよね、もう世界のうちなんち大会で見れるように、世界中に、血縁ネットワーク40万人と言われてますからね。
本当ですね。
そうなんですよね、そんな沖縄がこれから沖縄で、起業し、あるいは新聞屋に展開されたいと思っていらっしゃる方々、今日のテーマをお願いします。
はい、今回のテーマはですね、ブランドの価値と維持というところを、お話ししたいと思います。
ブランドですか。
通常ですね、やはりブランドってあんまり会社で考えることないかもしれないんですけども、前回のお話で、コミュニケーションのお話させていただいたと思うんですが、社内のコミュニケーションというところと社外のコミュニケーションという点で、社外のコミュニケーションはまさにブランドと言っていいんですね。ですので、このブランド、社外のコミュニケーションとしてのブランドっていうものですね、しっかりとこの考えていただくことで、このお客様に対してですね、適切にこの理解していただいて、利益率もこう高めていったりですね、やることができますので、そこをですね今回ちょっとご説明できればいいかなと思っております。
つまりそういうことで言うと、ブランドってどういうことですか。
そうですね、ブランドですと、基本的に皆様どうしてもハイブランドと言われるですね、例えば、シャネルとかアルマーニとかですね、とってもこのいいブランドのことをやっぱりグッチとかですねお考えになると思うんですけども、実際にですねこの世界のブランドの、価値トップランキングっていうのが毎年発表されているんですが、これの1位がですね、これ2016年ぐらいのですね1位が、アップルさんだったりで、2位がグーグルさんだったり、でこれ3位とか、マイクロソフトが出てくるんですけども、これが8位ぐらいになってくるとですね、コカ・コーラだったり、9位だったりマクドナルドさんだったりですね、いわゆるトップブランドって入ってこないんですね。つまり、ブランドの価値っていうのはそういった高級にあるのかどうかっていうものではなくて、 みんなが知っていて、うん、みんなが共通したイメージを持つことができるか否かっていうところが、うんうん、まさにブランドの価値になっているわけなんです、
うんうん、
ですのでその意味においてブランドというのは消費者とのコミュニケーションがしっかりとできているかどうかっていうところが、ブランドという、意味合いになるわけなんですね、
うん、そういうことでいうと意外にブランドって皆さんもあんまり意識していないかもしれませんね。
そうなんです。ブランドは本当は社外との接点すべてブランドですので、
うん、
本当は、常に今やっていることでもあるんですね。例えば接客だとか、うん、取引、うん、電話の対応、うん、商品とかサービスそのもので伝えること、これらの、あらゆるですね、社内外で接点が、お客様とか社内でも接点があると思うんですけども、そういった接点でもって感じてもらう、そのイメージをしていただく、それがみんなが同じイメージ期待感を持ってもらうっていうことができればブランドが確立できたっていうことになりますので、ここのブランドが確立できるかどうかというところが一つ、社内外でコミュニケーションがしっかりとうまくいっているということにもつながるかなと思っています。
じゃあ内部でそれが明確になり一つになり、それが外部に対しても誰に対してもこう同じようにイメージを持ってもらえるようにちゃんと伝わっていると、はい、そういうことがブランドができているっていう、
そうですね、はい、
ことになるんですね、
はい、
なるほど。じゃあそのブランドっていうのをどういうふうに維持したり、はい、あるいは展開したりしていけばいいんですか。
はい、まずですねブランドの確立のためになんですけども、うん、例えば、思い描いていただくとして、うん、ある人がいたとして、うん、この人がですね、うん、私に話していることと、うん、多分、誰か他の人に話していることと、うん、みんなバラッバラのことを話したらですね、うん、この人多分信用信頼されることがないはずなんです、
うんうん、
でやはり、ここで大事なのはこのブランドの全ての関係者が同じこのことを喋れる、同じ価値基準、同じ行動規範で、行動できるっていうことが非常に重要で、で、その価値、このコミットメントと言われる約束事であるとか、行動の規範っていうものをしっかりと守って、このブランド価値基準をしっかりとこの、維持すること、これが、ブランドを管理する上では非常に重要です。で、この変わらないこと、変わらない価値っていうものがまさにブランドにつながってくるわけなんですね。
そうですか。この一貫性というのをちゃんと持ってしかも貫くっていうのは、まあね、経営者だって時に揺らいだりとかね、はい、することもあるでしょうし、はい、従業員の皆様、うん、あるいは例えばパートでいらっしゃるといろんな方々がいらっしゃる中で、はい、それを貫くっていうのは結構難しそうですね。
そうですね、ここは本当にやはり難しいところで、
うん、
先ほどの、前回のですね、コミュニケーションのお話においては、それぞれが異なる価値観を持ってそれを理解して尊重していくっていうことが重要だという話をしたんですけども、ブランドに関してはここがまたちょっと変わりまして、お互いが共有する価値観を持たなくてはいけないということになります。お互いが共有する価値観を持ってその変わらない価値観でもって、みんなが行動しなくてはいけない、すべてのこのブランドに関わる方々が、行動しなくてはならないっていうところがありますので、そこが大きな違いになります。で、このすべての経営者もそうですし、関係者、消費者、そういった方々が、イメージとしてここのブランドはこういう風だっていうものが共有できればですね、ブランドが確立したということになりますし、でここの変わらないことは何かといえば、ブランドが提供している伝えたい思い、達成したいこと、こういったことがしっかりと、みんながイメージできるようになっていれば、ブランドがしっかりと確立できているということになります。
なるほど。それというのは例えば時代が変わろうが好景気だ不況だと、そういうような景気に左右されるものでもなく、そこに、展開で合わせるものがあったとしても根本的なところで、
はい、
根っこの部分というんですかね、貫く、はい、姿勢というか、それがやっぱり変わらないものとしてちゃんと持っている必要があるっていうことですね。
どうしてもですね、商品にしても、 サービスを提供するその人そのものにしてもやはり変わっていくわけなんですけれども、その変わらないのがその価値観であり、その変わらない伝えたい思い、達成したいこと、そこの価値観こそがずっと変わらずにこう根っこにしっかりと、あって、でこれが、あらゆる局面でですね、そこを守りながら、意識しながら行動できていると。これは非常に大変ではあるんですけれども、これをやることによって、変わらないという部分において深い信用信頼をですねお客様から得ることができますし、その期待感っていうものが、高い付加価値がですね共有化されることにもなりますし、で結果的にですね、顧客がそれをですね、選ぶときにも、他の商品を選ぶのではなくてやはりこれが選びたいというのも、その価値観を共有しているからこそこの商品を信頼してやっぱり買っていただけるということで、消費者が迷わずにですね、そこの商品購入できるようになりますので、それが まさにブランドを作ったその意味としてですね出てくると思います。
わかりました。では最後にワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、ワンポイントアドバイスとしてましては、ブランドの基礎を作るにはどうしたらいいかというところを簡単にだけご説明いたしますと、まずブランドを作るときは伝えたい思いとその私たちが約束するのは何かというところを明らかにしていくことになります。ですので、理念としてのコンセプトで、その裏付けとなるストーリーで、客観的にですね皆様に理解していただくための簡単なキャッチコピーで、皆様にお約束するためのコミットメントですね、ここを、考えていただいて、これを、全従業員の方々がみんなが育てていくという形で、関わる全ての方がブランドの発信者としてなること、これが、ブランドの基礎作りになりますので、ぜひ皆様お考えください。
ありがとうございます。いやー、鈴木さん、ぜひもっと私たち詳しく相談したいという方のために、これから私ご案内申し上げます。
はい、
沖縄県よろず支援拠点の電話番号です。098-851-8460。平日は午前9時から午後7時まで。土曜日は午前9時から午後5時までです。ねえ、電話でもホームページでもお申し込みいただいて、はい、ぜひ鈴木さんにブランドについてもぜひ、ね、はい、ご相談くださいませ。ということで、あっという間の1ヶ月間でした。今月のゲストアドバイザーは、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの鈴木和久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日がりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツ、よろず経営塾。この番組は、ビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。